いいかお前ら、
ゲソ
ゲソお前らゲソ
ゲソ、
どうも大田っぴです。どうも、
イエ
イエ、
それやるんだまださっき注意したのに案にやるなって、
捨てごましはね、
どうも大田っぴでございます。
どうも、
今週も映画を見てきたので感想を述べたいと思います。
映画なのかな、はい、
普通だ。
大田っぴのスモーキンシネマ。はい、どうも、たっぴでーす。
そうです。なんで急に元気だった
の？
小倉さんみたいになっちゃった
よ。おはようございます。どうも、たっぴでございます。今回はライトノベルの楽しい書き方を見てまいりましたよ。私、はい、おたっぴは。
さあ、出ました。
だから無理くり手じゃねえかよ。
衝撃の笹
川。楽しい書き方って、
ね、はい、ですね、ライトノベル。僕おすすめの
映画でございました。見てきました。池袋レイトショーで、
はい、
平日行ってきました、はい。水曜日だと、
はい、
映画1000円でなんで、1000円なんですけど、はい、ただでもレイトショーだからまあ安くなんだろうと思って行ったんですけど、
はい、
きっちり1800円取られてです。
あら、
あ
ら、汚いですね。
あの映画に1800円取られましたから。
監督がですね、大森健一という方でですね、はい、自主制作数多く手掛けてる方でですね、僕も結構知ってるんですけど、うん、ブロスタ TV っていう、まあ、ネットの動画サイトがあるんですよ、はい、創作者向けの、
はい、
でそういうところで作品とか上げてて、多分その流れとか、あと数々ちょっと、
はい、
その映画の自主制作関係の賞を取られてる方でですね、まあ、頑張ってらっしゃる方ですね、はい、脚本が高橋龍也さんって方で、
はい、
アニメの脚本中心にやってる方ですかね、うん、ゲームクリエイターから、まあ、脚本家になってトゥーハートとか、
はい、
はい、
堂本剛が出てない方のトゥーハート
です。そうですね。最近だと早手のごとくとかね、アニメ脚本に参加されてました、はいはい、で出演が、須藤真麻さん、ベリーズ工房ですね、
はい
はい、で、佐藤久典さん、
はい、
テニプリ、
はい、
テニスの王子様で、ね、あと竹達彩奈さんっていう、
ね、いましたね、我らが竹達っち
ゅう。痩せすぎじゃない
ということでね、見てきました。ということで概要からじゃあ説明させていただきます、
はい、
本田徹の同名ライトノベルをベリーズ工房の須藤真麻主演で実写映画化したラブコメディ
ちょっと待って、何で笑ってんの。
なんかあのよくあの何々を主役にみたいな、あの木村拓哉でみたいなの分かったけど、
うん、
あのベリーズ、
あのベリーズ
須藤真麻って言われて知らねえと思うよ。それは、
ねね、
すいません、なんか
いやいや、いいんですけど
書いてあったんで。
まあ分かるか分かるけど、
はい、まあそれは広報がね謝罪すべきですね、はい、
人気ライトノベル作家の女子高生ヒロインとスランプ中の彼女の新作のため、うん、期間限定の彼氏に させられたクラスメイトのオタク男子の恋の行方を描く、
うん、
共演にミュージカルテニスの王子様の佐藤久典、
ね、
人気声優の竹達彩奈、
うん、
監督はこれが長編デビューの大森健一、
うん、
あらすじから説明させていただきます、
はい
はい、
海洋生物にしか興味のない冴えない男子高生の矢雲っていうんですかね、
矢雲だっけ、
矢雲っていうんですかね、
クラゲ姫みたいなもん、
なんかこれなんて読むんだろう、これ、
はい、
なんとかヤクモ、
ヤクモだろうね、
ヤクモさんですね、
アタエですか、何でしょう、
ヤクモだね、うん、
出版社に勤める、いとこの小夏、ここ、うん、小夏だっけ、
小夏だったと思う、うん、
小夏に、頼まれ人気ライトノベル作家姫宮美桜の原稿を受け取りに行く、
美桜様、美桜様、
ところがそこにいたのは文武同、文武両道にして学園一硬派な最強美女、うん、ヤブサメ剣だっけ、
はい、ヤブサメ剣ですね、
ヤブサメ剣剣、
いや剣
剣、クラスメートの彼女こそ謎に包まれた現役女子高生作家の正体だった、 しかし剣は、目下大スランプ中、恋愛経験がないため新作の学園ラブコメが全く書けずにいた。そこで、小夏の提案で、剣は八雲を彼氏にして1ヶ月間の恋愛修行を開始するのだがという話ですね。そういう話ですよ、まあ、
いかにもライトノベル線としたストーリーでございますけれども、
はい、まあよくある
少女漫画とか、
本当よくある期間限定恋人ラブコメディということでね、まあ、この後まあ1ヶ月終えた後に、まあ一旦別れるんですけれどもね、1ヶ月終わってね、まあ、お互いのことを忘れられない2人とも素直に気持ちを伝え合うっていう、
はい、
まあ、結末に
至る、
まあ、まあそうですね、
ベタドラマ
で、まあ要するにそのいろいろ体験してですね、そっからあの何でしょう、その自分の小説にも役立って、まあいい話が書けるっていう話なんですけどね、
全部丸く収まる
よ、あのね、よくわかんないんだよねこれ、
いや、
あの形はよくできてるの、形としてはよくあるからできてるんだけど、いや俺がちゃんと見てなかったのかもわかんないけど、このいろいろ中身にいろいろ、あの捉え、あのいろいろとこう突っ込みどころがいろいろある部分が多くてですね、
はいはいはい
はい、あんまりストーリーが頭に入ってこない、ね、
それはあるね、確かに、
一体彼女は何を学んで小説を書いたのかっていうのがね、
よくわからない、
あんまりね決定的な何かっていうのがね、あ、でもまあまあだからその、ね、素直にな気持ちを伝えるとか、うん、その好きな人を前にしてもぞもぞするとか、うん、そういうことで、うん、まあ、いろいろ、まあ、学んだっていうことなんでしょうけども。
そうなんですよね。ない、なかったりするんですよ。なんか前振りみたいのが。
う
ん、
そうか、これを書けばみたいな。
うん、
だからなんかね、あ、まあ、俺が今言っちゃった
で、あまりにそのね、田中さんがね、煽るからね、
はい、
ひどい映画だ、ひどい映画だ、ね、ハードルがね、下がりきってたからね、うん、そんなにね、悪くなかったと思ったんですよ。
いや、だから俺はそれ、
見ながら。
それをね、狙ってたの。
うん、
だってハードル下げないでこれ見たら、うん、ね、しかもね、映画が大好きな人が見たら、そりゃ、うん、そりゃ怒るだろうなと思ったから、うん、それを狙って
ただね、ただ、まあ、先週見たアンストッパブルと同じ金額として考えると、
うん、
ちょっと、ちょっとなっていうのはあります。が、言うほどは悪くないです。
はい。あ、言うほど悪くない。
言うほどは悪くない。むしろ、
はい、
やまあ僕も自主制作やってる人間なんで、
あ
の、実写の自主制作やってる人間なんで、むしろ、まあ、少ない予算で頑張ってたんだろうなっていう、ちょっと同情の思いを監督にしてしまってですね。
そういうところがある。
まあ、ただね、それはまあ外側の話なので、
はい、
で、まあ、あと1日、うん、いや、2日あったなら監督のやりたいことができてたんじゃないかなと、見ていて思いました。で、そんだけね、
うん、
ちょっと演出ができていないっていうのがあると思うんですよ。で、はいはい、ものすごい長回しが多くてですね。
多いんですよ、長回しが、これ。
長回しが多くて、
はい、
このワンカット投げっていうね、
あるよね。
があってですね、これはね、おそらく意図じゃなくて、やむを得ずの決断の長回しだと思うんですよ。はいはい、本当はもっと役者のアップとか抜いていきたいと思うんですけど、で、特に、まあ、新人の方が多い、役者経験のない方が多い、現場なので、
はい、
そういうのをやっぱ補うには、
はい、
あのやっぱ演技力のある人が役者であれば長回しっていうのでやると大丈夫なんですよ、
うん、
あの、
まあ
ね、演技が間が持つんですね、
はいはいはい、
セリフ喋ってない人もきちんと演技ができるんですけど、
そうですね、
はい、で、あの演技ができてない人の場合っていうのは、うん、なるべく、まあ、アイドル映画ですしアップで抜いていく要するにアップで、うんうん、アップを取っていくっていう意味で抜いていくっていうんですけど、はいはい、アップで抜いていって、うん、あのその手持ち無沙汰になってないように取っていければいいんですけど、
あ、そういう、
まあ、現場の時間もないってことでワンカットになる、
うん、
で役者経験のない人たちがいるっていうことで、
うん、
ちょっとあの厳しい映画にはなっています。で、まあね、そのアイドル映画じゃないですか、
はい、そうです
ね、言ってもそのね、須藤さんが出てね、
超人気アイドルのリリース工房、
そうです
よ、
超人気
のだから言ってるむらしくなんだよ、大丈夫
でね、ラブコメディだからね、やっぱね、カメラをまあ動かせ、動こうコミカルにやっぱ撮らないと、
う
ん、っていうのもあるし、あとまあカメラはもう本当現場だからもういちいち動かすと照明とか変えなきゃいけないから、カメラはまあカメラで動かさずとも、
うん、
その役者にの横の動きだけじゃなくて前後奥行きですよ、
うん、
の動きをつけることでもう少し立 体感が映像の中に生まれるはずなんですね。うんうん、例えばこう2人が例えば座ってるのをただ撮ってるだけじゃなくて、例えばセリもうこれは普通現実じゃありないですけど、この話だったらあってもいいと思うんですけど、例えばなんかいや私そういえばねみたいな感じでスッて立ち出してカメラの方に向かってきて、例えばちょっと斜め上を見てでカメラでは自分でアップになっていくみたいなような、そうそうそう、そういう舞台としてしたようなこう上あの奥行きのある動きをしていけば、うん、もうちょっと良かったとは思うんですけども、うん、例えばまあ、うん、2人のその八雲と、うん、その剣の、うん、あの下校シーンかなんか登校シーンみたいなあるんですけど、うん、それも横からなんですよ。塀をのっぺりと撮った背景の2人が横に歩ってるとかそういうなんで、うん、そうじゃなくてそれを例えば道の真ん中から撮って2人が歩ってくるのを望遠で押さえて喋って歩ってくるっていうのをすれば、もう少しそのなんだろうな、いい感じには撮れてたんじゃないかなって。そればっかじゃダメだけどね。
それができなかったのはどこに原因があるんですか？
まあ現場とかまあいろいろ大変なことがあったんじゃないかな。僕はその現場にいたことはいなかったんで分かんないんですけども、
スケジュールの
問題じゃないかなと思います。どう見ても。で、どう見てもお金がかかっているようには見えないですね。ですよ。
全然。
なんかね、平面的な感じなんですよね。本当言ってみればアニメを見てるみたいなような感じで見えてしまったんですけど、そこの原因は、その演出的なものもあるし、スケジュールなものもあるんですけど、僕は脚本なんじゃないかなっていうのは思うんですよ、はい、もうそう取らざるを得ないような、うん、セリフの長い長さがあってですね、で構成はまあ別にもう、うん、まあ、よくできてる形があるなので、はい、構成は別に悪くはないんですよ、はい、セリフが長くて、
説明ゼリフが
とにかくね長くて、いやこれこんな長く喋ってたらこう取りよう撮るしかないなっていうような、うん、もうこれで脚本を渡されたらこれでしか撮れないよっていうような感じになっちゃってて、もキャラクターをどうにも動かしたら、短いシーンだったら動かしてやれるけど、うん、もうそんだけ長いともう本当もう座らせるとかしかないのかなっていうぐらいで、でその説明も、うん、セリフも、うん、説明のセリフが結構あって少しこう、うん、なんだろう、まあ、小説は小説でね読み物だから読んで頭に入ってくるけど、ドラマだから人があんまり話してることって長い説明とかになってくると多分見てる人って途中で断念しちゃうんですよ。あもうなんとなくこんな感じだろうみたいな、でこの映画そうなんだけど、なんとなくこんな感じだろうで、あいやなんだちゃんと聞いときゃよかったじゃなくて、あやっぱそんな感じだったのねっていうような流れに なってるんですよ。
だ状況状況全部説明する
んだよ、ね、そう。だから例えばその彼女がなんか容姿端麗で、どのこのでっていうのを、もう最初のなんかそういういろいろな説明はあるんだけど、で最初その喧嘩シーンと、喧嘩シーンはね、でも良かった。最初の戦闘シーンとかはかっこよかったから、そういう風に映像で彼女を説明していくっていう風な方向に持っていけばいいんだけど、もうだからもう本当
キャラクターがどういう人かもう全部説明するんだ、だからこの子は容姿端麗で文武両道 で有名な剣道道場の娘で、でクラス1の萌えキャラクターだみたいな、なんかそういうのを全部キャラクターに口で言わせるんだ、うん、
ナレーションじゃなくて、
だからなんか主人公の友達みたいなやつがいて、そいつがあの子はこれこれでこうなんだみたいな、そう説明キャラみたいなのがいて、そいつがその竹達のキャラクターについても、何々は天宮一五さんといって一学年上でケーキ屋さんの娘でみたいな、そういうのはいろいろ、いやそこまで言わないけども全部説明するんだよ、
説明するんだよ。
で
まあね、その要するに、いやアニメの脚本だったら多分ありだと思うんですよ。アニメだとしたらその情報が絵の情報として実写よりは絶対的に少ないじゃないですか。だからセリフで補っていくっていうのは、まあ、テレビ見てれば、これを実写でやったら絶対おかしいけれども、アニメだから、その長いセリフとか、セリフ許せるっていうのはあるんですけど、実写になっちゃうと、情報量がもう多くなっちゃうから、そっちに散漫になっちゃうし、 でアニメだと枚数が1話分限られてるじゃないですか、うん、1話何千枚とか、うん、だから動きをそんなにつけられないからこそセリフで説明するんだけども、うん、やっぱ映画だからちょっと動かせるじゃないですか、やっぱ奥に行ったりとか、まあね、何やったりとか走ったりとか、うん、結構シーンボンボン飛べるし、うん、いろんな場所をそのまま撮れるし、うん、だからそういう意味でそのこの脚本の方が、うん、その今までアニメやってきてで今回初めて実写をやるっていう時に、うん、もうちょっとその
アドバイザー的
に、あのいや実写でやる時 の、 あ、うん、あの何かその心がけなきゃいけない部分があったんじゃないかなとは思います、うん、ちょっとこの方の脚本のアニメ見てないけど、うん、でも多分アニメでは面白い方なんでしょう、名前の知れてる、まあね、アニメやってる方なんで、そうそう、だからまあ、その実写でやるときのなんかいろいろ気をつけるべきところをやってもらえればなっていう感じで思いました。で演技はちょっとね皆さん学園祭レベルでですね、
はい、これがねそうなんです、あの常にあの出ている人が全員セリフを甘噛みしてるんですよ。だから俺映画見てて初めてで、いや舞台ならあるんだよ、舞台でもなんか知り合いの学園祭とかならあるんだよこういう状況、あれやばい噛みそうだからファンだ噛まないかなみたいなそういうのが映画でそれがあるって俺初めてなのよ。
全員みくるちゃんみたいになってるのが
全員常に失敗しそうっていう。で実際噛むよね、
うん、噛む、実際噛む、噛んでそのままよしとしている、
まあ、そういう意味である意味その取る余裕もない、
まあないんだろうな、リテイクする時間もなかったんだろうな、はい、もうしょうがねえなと思って、はい、だからその、うん、なんだろうな、うん、で唯一その舞台経験のあるそのヤクモくんをやってるその、
う
ん、
主人公
のね、その誰だっけ、佐藤さんがね、うん、あのテニプリやってるから、あの、うん、演技は引っ張ってたんですけど、つってもね、
つっても
っていう
ね、
だからね、なんつうんだろうな、でそのったその、うん、須藤さんはこう滑舌は悪いんですよ、
めっちゃ悪いんですよ、
めっちゃ悪いんですよ、で普段言うやっぱ彼女が言わないようなキャラだから、そう余計に言わないセリフだから、うん、難しいセリフだからこう、うん、なっちゃうんですけど、うん、ただでもね。俺はなんか一生懸命さがあって、うん、ちょっといいかなと思って
た。それ伝わったね。
なんか、その、けなげな感じ。彼女の、
彼女の
アイドルとしての良さを、は感じられた。
う
ん
う
ん、
確かに感じ
た。で、声優陣の方々の演技、竹達さんと、あと、はいはい、高田さんの演技はね、ちょっとね、ちょっといただけないかなっていうのがあったんですよ。で、もともと、声優さんの声っていうのは、うん、はい、
通る、
そう通るんで、うん、役者の発声とはちょっと違ったものだと思うんですよ、うん、で結構どこにいても同じ声量で浮き出て聞こえてくる、
う
ん、もんなんですよ、うん、声優さんの声なんかほらイベントとかでも、うん、イベント行ったことないけど、うん、なんかそういう動画とか見ると、うんうん、結構どこからでも同じ音程の声が聞こえてくるじゃないですか、 それってなんかこう、はい、確かにアニメの声としてはありだけれども、声優の声としてはありだけれども、実際にポツンってその人いたら、やっぱちょっと違和感が浮いてくるんですよね。うん。だからそれを分かった上で、その監督も演出していけばよかったんだけど、その、いや、そのアニメ声を味としてはっきり使うのか、それをはっきり使うとしたら、それに伴って周りも合わせなきゃいけないんだけど、でも周りは演技経験がないから、うん、だからアニメ声の方に普通の、うん、アニメ声って失礼だよね、声優の方に普通の演技をしてもらった方が浮く感じはなかったかなと思うんだけど、そのバランスがねちょっと難しいなっていう、うん、ただでもその始まる前にその竹達さんっていう方をキャスティングすると、それだけやっぱお客さんが入るっていう話もあるし、
実際竹達さんが出てなかったら、うん、多分集客数とか半分ぐらいにはなってたと思うんだよ、ね、
その、まあ、ベリーズ関係のファンの人とその、その竹田チュチュの
竹田チュチュファンたちが、
うん、そうなんですね、
それで持ってるようなもんですからね、
一番ちょっとあのなのはね、野戸ありささん
っていう、うん、
来たぞこの方はハロ
プロ今ね、ハロプロじゃない、正確に言うとアップフロントエッグって扱いになるのかな、
この方が、ね、あのね、ちょっと一人かなり浮いた演技になってしまっているんですよ主人公のその、ね、役者のいとこの編集長役、うん、あの 編集長をやってる OL で、編集者をやってる OL で、でその担当してるのがまあ須藤さんなんだけど、で演技になってて、で悪くはないと思うんですよ。彼女も一生懸命演技やってると思うんですけど、もっと抑えた演技にしないと一人だけこう走っちゃってる感じがしてですね。でどっちかというとこの方って、こう写真見て、パンフレットの写真見ていただくと分かると思うんですけど、子供顔じゃないですか。
そうです。
そうです。
で、だからまあ主人公なんかこういとこ感もないし、むしろなんかこの人よりもっとこのガキなんじゃねえかみたいな。うん。なんか
いいとこでもあるんですけどね、アイドルとして考えると。
まあね、そうなんだけど、だからあのなんだろう、本当に学園祭を見ていて、あの同級生がお母さん役演じるみたいなようなノリに見えちゃうんですよね。
まあ、多分ね、で同級生同士でもその野戸さんをそのなんかお母さんの側には持ってかないんですよ ね、 多分ね、
う
ん、
そうだね、普通はね、う
ん、だからね、なんか本当学園祭の舞台を見ているような気持ちにとらわれてしまったんですよ、うん、
はい、
でね、まあ、ただね、まあ、唯一うん、あ、よかったなと思うのは、うん、その劇中の中で江ノ島水族館に行くシーンがあって、
はい、
その江ノ島水族館のところは多分監督がこだわりあって、うん、まあ、なんとか撮りたいように、時間ないながらも撮りたいように撮れたんじゃないかなっていう風に見てて思いましたね、うん、はい、で、まあ、都内ではちょっともう終わっちゃったんですけれども、ね、今日で終わりなんですけども、うん、
はい、ね、
金曜日で ね、 日ね、DVD とかでもおそらく出ると思いますし、地方にはこれから多分行くと思いますんで、ね、ぜひあの、まあ、まあね、
うん、まあね、
期待しないで、
うん、まあね、見ていただければ
かなり今弱々しくて、レバーがものすごい今可能なくような、
アンスタッパブルとかの後にね、あの見たいものを見た後にお金が残ってたらでいいん
で、でも金が余ってしょうがないみたいな、ね、まあ飛ぶに捨てたいと、金を飛ぶに捨てたいとしょうがないっていう時に、ね、それ見たらでもまあちょっと楽しめるというか、
ね、
うん、
ね、パチンコの方がまだいいと思うんですけど、
逆にあまりにできなさが面白いんだよ俺は。大体俺1時間中ずっと笑ってたもん、ね、
途中で喫茶店のシーンとかがあったんだけど、コーヒー持ってきてみたいな、
うん、あ、そうそう
そ
う、
それを野戸さんがずっと うん、ひたすら言ってる。
だから野戸さんが常に勝ち気なお姉さんのキャラなんだよ、
だからあのなんとなく俺のイメージとエヴァで言うと、うん、あれだよね、美里さんとかそんな感じだよね。
そういうの多分
ハキハキした
やろうとしてるんだろうけれども、なんていうかな、やりきれてないんだよね、うん、だから多分そういうキャなんていうのかな、だからね、まともに演技力のない人に、うん、なんかそういうアニメ的なキャラクター的な芝居をやらせるとこういうことになるんだっていうのが、うん、まあ、この映画見てると分かるんだよ、うん、
自分の実際のキャラとも離れてしまってるゆえのっていうのもあるよね、
うん、あると思う、うん、そう、うん、一生懸命な感じは分かるんだけど、
う
ん、
だからそう、須藤真央さんにしても野戸有さんにしても見てて痛々しいんだよね本人たちのせいじゃないんだよ、うん、本人たちがやれって言われてからやってんだけど、うん、でもこれやってるつもりなんですか、そういうキャラをっていう、うん、うわ一生懸命なんだけど一生懸命さがなみたいな、なんかそういう感じになるんだよ、
ね、感じになりましたね、
うん、ですね、すごい、あとやっぱね、一人は演技力のある人をね入れた方が良かったと思う、
そうね、だからせめてその高田真理子さんの位置を、うん、
誰か普通の劇団とかで長年やってる人とか
やってる人を入れた方が良かったと思う、高田真理子さん高田真理子さんでいいのかもしれないけど、うん、この位置に例えばまあ女優さんでもいいですし、うん、で男が大人の男が一人もいないから、うん、一人だから例えばねコーヒー喫茶店の大杉蓮さん、多分キャラ的にはいっちゃうから、うん、もうちょっと下げたところの、うん、でも演技がきっちりできる人を一人入れていただけたら、うん、別に有名じゃなくてもいいけど、うん、そうね、劇団の方を、うん、キャスティングしていただければちょっと映画がとしてしまったんじゃないかなと思って、その武田さんがアニメ声で高田さんもアニメ声で、しかもなんか高田さんの必要性が分かんなかった、見ていてのあまりの、
だからそれも多分上からのね、あれじゃないですか、 高田真理子集客みたいなな
のかな
多分そうだと思うんで、キャスティングって何から何までもそうだと思う
ん
だ
よね。制作陣に何かいたんじゃないですか、高田真理子入れてくれねえかみたいな。
パクロミさんの方が俺はよく、パクロミさんは
舞台経験、
舞台も やられてるから、おそらく分かると思うから、
橋爪一座だからね、
演劇集団縁の、
だからみんな全員が集まった時が一番ひどいのよ、わちゃわちゃ
最後ね、
誰も場をあの掌握できないから、おのおのが勝手に喋ってるし、たまに素に戻んだよその時は見える
あの自分の意見、あの自分のセリフを言い終わりましたみたいな
っていうその時に素に戻ったりとか、あとなんかアドリブ入った時にあの、マジ受けっていうか、なんていうかな、あの、ちょっと自分のアドリブに恥ずかしいみたいな感じになって、ちょっとすぐったりするんだよね。素人芝居にありがちな。
それがね、完成品になったっていうのはすごいですね。
それはだからね、
でもまあさ、まあさだけに、まあさ。
ね、今うまいこと言った。
まあでもその、要所要所で、その須藤さんを可愛く撮られてるんで、
はい、
ね、はい、アップをちゃんとやってると思うんで、はい、まあ、そのアップの可愛さプラス、はい、やっぱその演技としての可愛さをもっと取れてたら良かったんじゃないかなっていうのはありますね、はい、結構、
はい、あとじゃあ最後にの、はい、武田さん可愛かった
僕はあんまりなんか、いや、声は、声で多分かなり、だから、吉高由里子と一緒で、声でちょっと
声で、吉高由里子、そういう評価なんだ。
声でちょっとアップしてるけど、実際ちょっと、なんか、エラ張ってるかなって。
割とこう、あの肉付きのいい時。
そうだね、割とね。
エラが張ってんじゃなくて、肉がついてるんですね。
ちょっとあとなんか、おばちゃん顔に見えるんだよね、これなんかちょっと。
だからね、最近ね、怖いくらい激痩せしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
可愛くなって
る、ね。それもね、まあ、ちょっと怖いんですよ。
たまに可愛いんだよね、っていう。武田さん。
人によってはずっと可愛いよっていう、うん、
そういう人もね。
特に声優オタってそういう感じなんだけど。
ね、小松さんにも。
そういうね。そうなのね。
小松さんは違うね。
じゃあ、そんだけで、じゃあそろそろ。
いいじゃない。
ということで、
小松さんはいいじゃない。
ブレ顔だから。
ということで、今回はですね、
はい、
頑張れ、サンスモーキン。
頑張れ、サンスモーキン。
でも
サンスモーキン
あのね、ただのサンスモーキンじゃなくて、もう頑張れサンスモーキンとして、お前どの立場から言ってるんだって言われるかもしれないけど、でも、なんか、上から目線ですけど、いや、ほんと、お疲れ様でしたっていう。いや、わかる、いろいろわかるんですよ。僕もいろいろやってるから、いろいろ大変だったんだなっていう意味も込めて、ただのサンスモーキンじゃなくて、お願いします、サンスモーキンでっつって、ね、期待してますっていう意味で、
は
い、皆さん
一応苦労の後は分かりました、ね、
分かりましたっていうことで、
はい、初恋を君に捧げるよりはいいと、
断然むしろこ、まあ、
まあ、種類が違うとか
種類が、まあでもあれはさ、もうなんかまだだってあれは、じゃあもう君の初恋を僕に捧ぐは、なんかまだ修正できる余地があると思うんだけど、なんかもうやっちゃった作っちゃったみたいな、
お金もねあるし、
そうそう、お金もあるだろうから、いろいろなんか変更点とか良くするための方法はできたんだろうけど、それをやってない、これでいいだろうみたいな、こっちはどっちかっつったらもうこれじゃない、やばいやばい、もうこれでこれ以上ちょっとこれでわーみたいな感じで、なんかこうちょっとなんかね、そういう感じが、
多分監督も不本意だったんでしょうね。
いやどうなのか分かんないですけど、監督は監督で本当にいいと思ってやってるのかもしれないし、ただでもやっぱまあ僕が見たとしたらそう思っちゃう部分はあるんで、うん、
はい、というわけで頑張れサンスモーキンということでございまして、
そうですね、さあ次回の、
はい、次回がですね、1枠ソーシャルネットワーク、
はい、前回も
これ
してましたね、
結構話題、
今ね話題になってるんですよ、
ね、
要するに外国のでいう、はい、外国のまあミクシーみたいな、
はい、
うん、要するにフェイスブックで、うん、まあ、日本はミクシーですけど、うん、ね、結構本名でやってるのかな、みんな
そうですね、
でそれがその、うん、全世界では有名なんです、それのなんか創始者の、
うん、
話ですよね。
そうですね。
で、2枠がグリーンホーネットって言って、 て、
何ですか
あれ、あれ
アクション映画でですね、
もともとはブルース・リーがやってるじゃん。
ブルース・リーが、あの脇役で出てたっていう、グリーン・ホーネットで出世作って言われてますね、ブルース・リーの。そのドラマ版なんですけどね、それは。で、3枠が僕と妻の1778の物語、ね、
最近よく宣伝してます。
してますね、してますね、はい、難病なのに痩せてない竹内優子っていうね。
ね、はい、竹内優子さんは基本的にどこかどこにいても評判が悪いですね、演技面の評判
どうなんでしょうね。まあ活躍する場はいろいろあると思うんですけどね、
まあ素人でたしね、
あの不機嫌なジーンとかね、ドラマとかは僕は良かったと思いますけどね。4枠、
はい、
ウッドストックがやってくるっていうやつですね。これは監督が、僕の好きな映画で、
はい、
ブロークバックマウンテンっていう映画があるんですけど、その監督がやっててですね、音楽フェスティバルを、その廃れた村にこう招致して、でその村を活性化させようみたいな、そしたら全然みんな来すぎちゃったやばいみたいな話らしいんですけど、ちょっと面白そうなん で、ね、うん、はい、で5枠が、ソーシャルネットワーク、もう一個入れました、挟みましたんで、
5に入れるっていうのはちょっと今回新しい試みですね。
そうですね、サンドしてみました。で6枠が田坂枠という感じですね。
2週連続の田坂枠だけは避けたいところです。
でもね、この人の一度出すとね、なんとか出すんだよね、連続で、そういうのあるから ね、
はい、
ね、
ということで、
はい、
じゃあお願いします。
あります。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ドーン 5! お、よかった、
ソーシャルネットワーク、
よかったです ね、
大変惜しい ね、
ね、
ということで、次回ですね、はい、ソーシャルネットワーク、私、見てまいります。
ちゃんとした映画ですね。
感想をお楽しみに、
はい、お願いします。
まーす。
ドトールのミルクを全部持って帰りました。
ケチだね。
週刊田坂ゴールド。
はい、ということでエンディングの時間でございます。最後のそれ治らなかったですね。しかも最後なんすか、猫っすかそれ。ということでございまして、本日のステージショーはですね、教えたアニメ先生からですね、おっぱいを一生触るか見るか吸うかのどれかしかできないとしたら真っ先に吸うを選ぶネームだけの扉さん、からですね、坂の上の雲とはざっくり言うと慶応であるですね、まあ、俳句もですね、身を焼くの日笠井陽子は軽音でも生徒会役員でも世紀末岡田学院でもIS でも全部芝居が一生というね、そういうメイク、
同じ芝居を求められてる、ね、
ナイスフォローです。
果たして3年後いられるかな。
はい、ということでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。清水愛だって消えちゃうんだから。
消えてねえよ。確かにね、あの竹達さんのポジションってわりかし清水愛でもいいなって結構あるよね。
野川さくらもこんなに見なくなるとは思わなかったんだから。
っていうですね、まあ浮き沈みな激しい声優界ということですね。というわけで、コーナーは番組で皆様からの、メールをお待ちしております。
いや、
下から捨てを見てみようですね、うん、はい、アニラジオに俺はなる、うん、萌え戦ラジオ現代版の大喜利対戦現代版ですね、残念 PC 萌え対戦の、驚きの新機能とはっていうですね、はい、お題ですね。
お題です、
次萩川柳、
はい、
お題が、タイガーマスクですね。
はい、タイガー音ブームいつまで続く。
はい、でそれでですね、アニメ先生、
うん、
次回の、お題がですね、
決まりましたか。
決まりましたね。
お
兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだから
ね。
ちょっと今力入れてみましたけどね。
あれか、
はい、
おちんこね、
はいはい。
北村のおちんこね。
というわけで、まず一つ目ですね、変態な妹が出てくる、
うん、変態だ、うん、変態だな。
そして変態な幼なじみが出てくる。
変態ばっかりだよ。
そして
ダメだよもう、
おちんこ、
あ、ごめん、
という言葉を使ったうまいダジャレで終わるというですね。
おちんこ、
この3点ですね。俺
チンチンチンチン、
俺つくづく、うん、俺つくづくでもね、おちんこっていうね略称が好きじゃないんですよね。
だから俺はおこぜっていう略称を推奨してるんですけども、はいはい、
みんなおこぜ知らないんじゃない、うん、
魚のおこぜを知らないからもっとダメっていうね、なんかね、そんなこんな、ね、
まあ、おこぜもおちんこも美味しいですけど、
せいさん
せいさんおちんこを食べたことあるんですか？
ですか、それで
残念ながら俺はないけど、
え、佐藤佳代とかのですか？
もうないでしょ、あの人は。あの人はもう置いてきたでしょ、モロッコあたりに。
はい、ということで、そしてですね、我が番組一の超人気コーナーチュルチュチュチュチュチュチュルチュチュチュあんかけコーナーございますんで、皆さんメールください。ちなみに本日はですね、MM のオープニングテーマ、ヘルプの方からですね、抜粋でございます。
10ヶ月やってないんですよ。
はい、ということで、あつぎはティアンダーバーバーですね、アートマーク、yahoo.co.jp まででございますと、
ね。何の意味があるんだ、これ。
そういえば、藤田さんに会っていきましたか、
はい、あ、はい、会いました。この間飲み会で、はい。
はい、話いたしましたか、
ラジオをやってるって話をしまして、
はい。
あとそれでまあその相手やってる人がいわゆるまあアコニーね、以前その
アコニーって言って通じました、アコニーって言って、あのアコニーねつって、
マック先生って言って通じなかったんで、あの以前はホラーのその
アコニー、
ね、あの小笠原大道とか田坂明夫って名前で送ってた人ですみたいな説明はしました、はいはい、それとラジオやってるっていうのは話はしましたけど、交渉まではできなかったですね。
あれあなたやってくるって言ったじゃないですか。やってきますって言ったじゃないですか。
でもやっぱりね、向こうもやっぱ忙しい方なんでね、あんまり迷惑かけられないというか。
ああ、じゃあ僕がじゃあ交渉いたしましょうか。交渉人、
マ
スター、あこした、あこよし、あこよしさんが、
あこよしイエス。
ダメだろ。
いやいや、
お腹か
え
ちゃったよ。
やってみやりますけれども、はい。
あんまりそっとしておいた方がいいじゃないかと思うんですけどね。
何でも結構みんな、なんかね、来てほしいみたいなこと
を。来てほしいというか、本当にこう、
はい、
なんつうか、大物、呼べる範囲での一番の
大物は、
ビッグですね、
うん、
そうですね、
藤田、
門田さんは。
あの人は大物じゃないでしょ、私、あの人は大物じゃないよね、門ちゃんは。
大物ではない。
今、親友から、今のところね、将来は分からないけどね。
一応、いいともに出たことがある人ですよ。
いいとも出たことがあるんだったらね、腰水でもいいっていう話になるからね。
それは、ね。腰水を呼んでくれ。
変わっちゃった。
今の腰水呼ぼうか、じゃあ。っていうね。
イラッとした。
まあ、そんなわけで、じゃあ、でも藤田さんプロジェクトは続けていきますよ。
はい。
最悪、横浜の藤田。
いいですね。
誰だ
藤江でもいいですね。
そうです、
藤江。横浜左ピッチャーの。別にアトリでもいいよね。もう富士ですらね。
何でもない
よ。富士軍団なら
誰でもいいっていうね。
富士間ゆかりでもいいよ。
富士間紫でも誰でもいいよ、ことですけどね。
藤本あげやで
も。はいはい。そうですね。そんなこんなでございまして。はいはい。ナタネさん、
はい、
今日いかがでしたか、
はい、
そうね、うん。なんて言ったのかな。正直 IS の魅力はあまり伝えられなかったかなとは思
わない。そう、
うん、
まあね。
でも、これで女の子が異常に可愛いっていうことと、うん、セシリアちゃんが非常に可愛いってことはもう十分すぎるぐらい伝わったんじゃないですかね、うん、
あとね、ほうきちゃんの浴衣姿でこう迫ってくるとかいいね、う
んうん、確かにね、うん、なんかね、そう着物の姿になっても、うん、ちゃんとパイの形が出てるっていうのがさ、
そうそう、
すごいいいんだよね、うん、でまだまだ控えてるんですよ、恐ろしいことに、うん、アイヤさんまだまだヒロインが控えているんですよ、うん
う
ん、
3番目で
リンちゃん、
うん、
ウェイツ、
ここの絵でも
ウェイツでもない、
ない、うん、あれです、
リン、
岡本、
うん、
下田あさみさんのね、
はいはいはい、リンちゃんがね、
そうそう、
来ますからね、
まさにリンちゃんですよね、
はいはいはい、
下田さんはかなりキンキンする声だと思います、
そうですね、まあ、
うん、
そのまあアイマスオータの方とかね、
はいはい、
アイマス
ボーカロイド系
の、ね、大好きね、アイマス
マ
ス、そういうことですね、うん、で、まあ、結果IS問題としてはセシリアちゃんも、アコニーの持ち物ということで決着したわけですね、
せいせいせいせい
あらあら、あ
らあらあらあらあらあ
らあらあらあらあ
らあらあらあらあら
あらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあ
らあらあらあらあ
らあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあら
あらあらあらあらあらあらあらあらあら
はいはい、というまあというわけで、まあ、
そうそうね、あとその、まあ、下田サビル他にあの井上真理奈と花澤香菜控えてる、
そうなんですよ、まだまだそこら辺控えてるということで、大変さやっぱいいんですよね、うん、そうそうそうね、まああのマドカマギカとかよりも全然いいんですよあのマドカマギカはね、あの僕はあの割とコメントが出るタイプのあの
シュワシュワ
あの動画見るやつで、そうです、はい、それなんですけど、なんですかね、あのみんなコメントが殺伐としてて嫌なのね、あもうあいつは死ぬとか、うん、あいつは裏切るとか、あいつは
2回死ねとかね、
そう
ですね、
そうですね、2回死ねとかねあるよね、あと馬に蹴られて死ねっていうのもね、そうですね、IS だったやつねっていうのもあるからね、なんか見てて心が落ち着かないんですよね、だからそんなわけでね、あの、うん、やっぱね、女の子がね可愛くてね
そうそう
そう、主人公をねなんか好きになるってハーレムが一番いいっていうね、うんうん、
ラブヒナだな、
皆様そういうことでよろしいでしょうか
ごめん、それには異論全くない
ほらどうしたどうした、
そうもう、ね、あの山間とかに聞かしてやりたい、
そうそうそう
お前も花沢使ってるからにはもっと可愛くしろ
しろっていうね、そうですね、その通りでございます、うん、というわけで、じゃあそろそろ、本日終わりにいたしましょうか、
はい、
はい、
やっと曲が入
りました、はい、あ、ほんとだ、あ、そうだ始まってもいなかったということですね、はい、はい、というわけで、本日のお相手は、
はい、
タフィーローズと
バリーボンズと
バレンタインでした
なんだこれ、
このチームが一番